エレミア書の福音第45回希望と祝福の予言という主題でエレミア書の第50章と51章です。今日は2つの章なんですが、ここでは神様がバビロン捕囚にあっている民に希望と祝福を与える予言が記されているんです。この予言の中で二つのことが語られているんです。第一はですね、猛威を振るったバビロニアにもやがて終わりの時が来るということが第一のことです。第二には、その日その時、人々は囚われの身から解放され、ふるさとに帰ることができるという予言です。ただし、その日その時というのは一体いつなのかということがこの110節の中で語られないんです。となってくると、この予言に対して必要なのは信仰なんです。信じて待つことなんです。そしてこの希望と祝福の予言は成就したということが聖書の中で宣言されているんです。それはエズラ記という予言書がありますけれども、その冒頭にこのように書かれています。ペルシャの王クロスの元年に、主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を感動されたので、王は全国に布告を発し、また詔書を持って告げていった。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。あなた方のうち、その民である者は皆、その神の助けを得て、ユダにあるエルサレムに登って行き、イスラエルの神、主の宮を復興せよ。彼はエルサレムにいます神である。すべて生き残ってどこに宿っている者でも、そのところの人々は金、銀、家財、家畜を持って助け、その他にまたエルサレムにある神の宮のために真心よりの供え物を捧げよ。エズラ記の第一章一節から四節のペルシャ王クロスの言葉なんですね。この言葉が発せられたのがクロス王の元年というふうにありました。これは歴史上確定することができます。紀元前538年なんです。そうなってくるとですよ、問題はこのエレミア書50章51章に書かれている予言がいつ語られたのかということなんですね。51章の中にそれを示す言葉があるんです。59節と60節、こんなふうに書かれているんですよ。マーセアの子であるネリアの子セラヤがユダの王ゼデキヤと共に、その治世の4年にバビロンへ行くとき、預言者エレミアがセラヤに命じた言葉。セラヤは宿営の長であった。エレミアはバビロンに臨もうとするすべての災いを巻物に記した。これはすなわちバビロンのことについて記したすべての言葉であるとあります。ここでゼデキヤ王の第4年という言葉がありますが、これも歴史上はっきり確定することができるんです。紀元前594年。なんか年代が出てくるとですね、頭がちょっと私はついていかないので、図解をしたいと思います。このホワイトボードを見てください。解放の実現したのが紀元前538年なんです。そして、ゼデキヤ王にこの予言が告げられたというのが、紀元前594年ということで、ここに遡るわけですね。さて、第一次バビロン捕囚というのはいつでしょうかというとですね、3年前なんです。597年に第一次捕囚があったんです。バビロン捕囚は1回だけじゃないです。もう1回あるんです。このゼデキヤ王も連れて行かれた587年。何年後かというと、予言があった年から7年後なんです。3年前に第一次捕囚があったのに、7年後、また 2回目の捕囚があってですね、この時エルサレムは陥落、イスラエルは滅びたんですというふうなことなわけですよ。さて、予言があってから成就するまで594から538を引くと何年になるか、49年かかっているわけです。私たちはその年を超えているわけです。50年も予言がかかっているということなわけです。全部で59年。神様は70年後に捕囚から帰ってくると予告しましたけれども、人々は70年待てないだろうということで、それを59年、約60年に縮めてくださるということがわかるわけなんです。このことを踏まえて今日のところを見ていきたいと思うんですが、希望と祝福の予言には3つの聴衆が、聞く人がいると思います。第一はですね、この予言を直接聞かされたゼデキヤ王です。そしてその後、第二の聴衆は実際に捕囚に連れて行かれた人々、約50年間待ったわけですね。これが第二の聴衆です。第三の聴衆は私たちです。この予言を現代の時間を超えた私たちが読んでいるわけです。私たちはこの時代を超えた、また空間を超えた神様の予言から何を学ぶことができるだろうか。特に今本当に大変な時期ですけれども、この予言から私たちは希望と祝福の予言を読み取ることができるならば、立ち上がることができますね。そういう3つの聴衆があるということなんですけれども、さて、最初の聴衆というのがゼデキヤ王たちですね。ゼデキヤ王たちはこの予言をどのように聞いたのかということなんですけどもね、先ほどゼデキヤ王の第4年がという言葉が、この年に何があったのか、これをエレミヤ書にですね、こんなふうな記録が前にあったんです。それはエレミヤ書の28章に戻るんですけども、皆さんは聞いてください。こんなふうに書かれています。その年、すなわちユダの王ゼデキヤの治世の初め、その第4年の5月という表現があるんです。この時にあることが起きたんです。何が起きたのかというと、27章にですね、こんなふうな神様の言葉が書かれているんですね。ユダの王ヨシアの子ゼデキヤが世を治め始めた頃、この言葉が主からエレミヤに臨んだ。もう一つの予言が神様からエレミヤを通して語られたんですね。すなわち主はこう私に仰せられた。綱と首輝を作って、それをあなたの首につけ、エルサレムにいるユダの王ゼデキヤのところに来た使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アンモン人の王、ツロの王、シドンの王に言い送りなさい。彼らの主君にこの命令を伝えさせなさい。万軍の主イスラエルの神はこう仰せられる。あなた方は主君にこのように告げなければならない。私は大いなる力と述べた腕と思って、地と地の上にいる人と獣とを作ったものである。そして心のままに地を人に与える。今私はこのすべての国を私のしもべであるバビロンの王ネブカデレザルの手に与え、また野の獣をも彼に与えて彼に仕えさせる。彼の地に時が来るまで万国民は彼とその子とその孫に仕える。その時が来るならば多くの国と大いなる王たちとが彼を自分の奴隷にするというふうな予言がエレミヤ書の27章の冒頭にあるんです。あれ、さっきの予言と矛盾するなというふうに思いませんか。私たちが50章51章で読んでいるのは希望と祝福の予言です。バビロンはやがて滅びる、そういう予言ですね。ところが同じ年に神様は、あなた方はバビロン捕囚に連れて行かれるという相反するような2つの予言がこの年に語られたんです。なぜ神様がこのようなことを言ったのかというと、実はこのゼデキヤ王の4年に反バビロニア同盟を組むためにエルサレムに多くの代表が集まったんです。で、バビロニアに反抗しよう、何しろ3年前にバビロン捕囚に連れて行かれてましたからね。もう今こそ決起して我々は力を合わせてバビロンに反抗しようという、そういう同盟を組むための話し合いが行われた時に、神様が反逆はやめなさい、むしろいずれバビロンは滅びるんだから今はバビロンの手に落ちなさいという予言だったんですよ。 これは本当に従うことが難しい。だって人間の力が集まればバビロンだって破れるじゃないかと人々は思ったわけです。ところが神様はやめなさい、今は捕囚に行きなさいと。やがてバビロンは滅びる。しかもですね、今読んだところで27章の6節でバビロニアの王ネブカドネザルは私のしもべと呼ばれたんですよ。ご自分のしもべだと言ってるんですね。そのバビロニアがいずれ滅びるという予言が50章51章の神様の予言なわけです。なぜなのかということは今日の50章の1節からの言葉に明らかなんです。こんなふうにありますね。主が預言者エレミアによって語られたバビロンとカルデヤ人の地のことについての言葉。国々のうちに告げ、また触れ示せよ。旗を立てて隠すことなく触れ示して言え。バビロンは取られ、ベルは恥ずかしめられ、メロダクは砕かれ、その像は恥ずかしめられ、その偶像は砕かれると。それは北の方から一つの国民が来てこれを攻め、その地を荒らして住む人もないようにするからである。人も獣も皆逃げ去ってしまう。神様が私のしもべネブカドネザルと呼んでイスラエルを清めたこのバビロニアも実は偶像崇拝に陥ったんです。その神々というのがですね、メロダク、これはマルドゥク神のことなんですけども、メロダクとそれからもう一つの別名があるんですけども、バビロニア語で主人を意味するベルなんですね。彼らはマルドゥク神という偶像崇拝に陥ってしまったんです。もともとここでカルデヤ人のバビロニアというふうに言ってますけれども、カルデヤというのはその意味はですね、星占いの民という意味だそうです。占星術に凝ってたんですね。そしてその主神がマルドゥク、メロダクという偶像なんだ。で、結局バビロニアも建国から66年で滅んでしまうわけなんですね。神様はね、この偶像崇拝ということを本当に憎まれるんです。ですから今日の51章の15節からのところ、神羅万象を創造した創造主なる神と人間がこねくり回して作り上げた偶像とがいかに違うものかということがですね、はっきりと書かれています。主はその力をもって地を作り、その知恵をもって世界を立て、その悟りをもって天を述べられた。彼が声を出されると天に多くの水のざわめきがあり、また地の果てから霧を立ち上がらせられる。彼は雨のために稲光を起こし、その蔵から風を取り出される。ところがこれに対して17節、すべての人は愚かで知恵がなく、すべての金細工人はその作った偶像のために恥をこうむる。その偶像は偽り者で、そのうちに息がないからだ。それは虚しいもの、迷いの技である。罰せられる時になれば滅びるものである。ヤコブの分である彼はこのようなものではない。彼は万物の作り主だからである。イスラエルは彼の修行としての部族である。彼の名は万軍の主という。人間が木や金属によって形作った偶像、自分では動くことができないんです。人間が運ばないと動けないんです。そんなものに力はない。それと私を一緒にするなと。バビロンがした罪、またイスラエルがした罪はまさしく偶像崇拝なんです。この偶像崇拝を神様は本当に心から憎まれ、そしてこのバビロンを滅ぼすのは北からの民であるということですね。先ほど見たエズラ書にもありましたけれども、ペルシャ王クロスによって征服されるわけなんです。ですからこの51章の61節から読みます。エレミアはセラヤに言った。あなたはバビロンへ行ったならば、忘れることなくこのすべての言葉を読み、そして言いなさい。主よ、あなたはこのところを滅ぼし、人と獣等を問わず、すべてここに住む者のないようにし、永久にここを荒れ地としようと、このところについて語られましたと。あなたがこの巻物を読み終わったならば、 これに石を結びつけてユフラテ川の中に投げ込み、そして言いなさい。バビロンはこのように沈んで二度と上がってこない。私がこれに災いを下すからであると。川の中に重しをつけられてですね、沈んでしまって二度と上がれないように、バビロンはこのように滅びるということが目に見えるような形でするようにという行為の象徴行為予言というわけなんですね。このことの語られたのがゼデキヤ王に対して紀元前594年。ゼデキヤ王はこの神様の予言を聞いたでしょうか。聞かなかったんです。だから7年後第二次バビロン捕囚が起きてしまったんですね。これが第一の聴衆です。ゼデキヤ王たちです。ではバビロン捕囚に連れて行かれた人々はどのように聞いたのだろうかというとですね、この2章にわたって神様の本当に慈しみに満ちたご自分の民、反逆の民ですけれども、ご自分の民、哀れに慈しむ神の言葉が、この2章にわたってあちこちに散りばめられています。例えば50章の17節から、このように神様は語っておられるんですね。イスラエルは獅子に追われて散った羊である。はじめにアッシリアの王がこれを食い、そして今はついにバビロンの王、ネブカデレザルが、その骨をかじった。それゆえ万軍の主イスラエルの神はこう言われる。見よ、私はアッセリアの王を罰したようにバビロンの王とその国に罰を下す。私はイスラエルを再びその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャンで草を食べる。またエフライムの山とギレアデでその望みが満たされる。主は言われる。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。それは私が残しておく人々を許すからであると言っています。そしてこの許しというのはですね、これは神の御業として行われるということがですね、50章の33と34ではっきりと宣言されているんですね。このようにあります。万軍の主はこう言われる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆、彼らを固く守って釈放することを拒む。彼らをあがなう者は強く、その名は万軍の主と言われる。彼は必ず彼らの訴えを正し、この地に安きを与えるが、バビロンに住む者には不安を与えられる。あなた方を救うのは私なのだと。人間の行いによってではなく、神様の御業としてバビロンからの解放が行われるということを宣言しておられるんですね。このことは以前エレミアが新しい契約ということで語っていたエレミア書の31章の主の御言葉を思い起こさせます。このようにあります。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。エレミア書の31章、31節以降、主の新しい契約の御言葉なんですけれども、この後人々は解放されてイスラエルに帰ります。そして神殿を建てます。でもまた同じように罪を犯すんですね。彼らの罪というのは本当に癒しがたい。そこで主なる神はイエス様を送ってくださったんです。そして人間の技によってではなく、私があなた方をあがなうものと言ったように、主ご自身が私たちの罪が許される道をイエス様によって開いてくださったんだ。ですから最終的な贖いは御子イエス・キリストの御手に委ねられるわけなんですね。このように私たちがその偶像崇拝に陥るということを神様は本当に憎まれるんです。先週の木曜日に聖典がありました。今聖書研究会では新明記を学んでいるんですけれども、 申命記の11章にかかったところだったんですね。そこのところにこういう御言葉がありました。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いとを置く。あなた方はどっちを選ぶのか。これは出エジプトを果たしたイスラエルの民がモーセから語られるんですね。神様から祝福と呪いを、私たちはどっちを選ぶべきか。もちろん祝福であるわけなんですけども、この祝福を選び取りなさいとモーセはイスラエルの民に語っているわけなんですが、この祝福というのは何でしょうか。申命記の11章の13節からこういう御言葉があります。もし今日あなた方に命じる私の命令によく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし精神を尽くして仕えるならば、主はあなた方の地に雨を、秋の雨、春の雨とともに時に従って降らせ、穀物とブドウ酒と油を取り入れさせ、また家畜のために野に草を生えさせられるであろう。あなたは飽きるほど食べることができるであろうと言っています。私たちは日本にいてこのように雨が降っているのは当たり前と思っていますけれども、本当に聖書の地イスラエルは6月になったらもう雨が降らないんです。6月から11月もうカラカラです。花も草も全部枯れてしまうんですね。荒れ地になるんです。ですから日本のように年から年中雨が降ってこう緑にいっぱい囲まれているというのは、これはとっても想像できないんです。しかしそのように天から雨が降って地を潤す、そしていつも主の豊かな恵みのうちに入ることができる、これが祝福なんだというふうに言っていることは、このイスラエルの荒野に住む民にとっては本当に夢のようなことだったわけなんですね。土曜日の日にですね、ブラックベリーを摘んだんですけども、朝予報ではですね、朝の6時から雨が降るというんですよ。ところが6時になってもまだ私の出社前にですね、まだ時間がちょっとあるんですね。よし、今だということで家内と2人で取りました。約2人で2キロ以上取れたんですけど、そしたら6時半になったら雨が降ってきたんです。やったーということでですね、本当にブラックベリーを摘みながら、あるいは果樹を摘みながらですね、これって本当に恵みだなというふうに思うんですよね。本当にこの秋の雨、春の雨、夏の雨、主は祝福してくださる、感じられたことなんですけどもね。さて、神様は祝福とともに呪いを置くと言ってるんですね。この呪いということについて、申命記の11章の16節から17節こんなふうに書かれているんですよ。あなた方は心が迷い離れ去って他の神々に仕え、それを拝むことのないよう慎まなければならない。おそらく主はあなた方に向かい怒りを発して天を閉ざされるであろう。そのため雨は降らず、地は産物を生み出さず、あなた方は主が賜る良い地から速やかに滅び失せるであろう。ちゃんとこのことは出エジプトの時に警告されていたんです。でも人々は偶像に走ってですね、二度のバビロン捕囚を経験しなければならなかったわけなんですけれども、呪いという言葉はですね、これは旧約聖書が書かれたヘブル語では面白い言葉なんです。どんなふうに響きますか。発音してみます。ケララーという言葉なんですよ。なんか呪いっていうと驚々しい言葉のように思うでしょ。言語ではですね、ケララーなんです。なんか軽いって感じがするでしょ。そうなんです。軽くする、軽く見る、軽んじるという言葉なんです。ケララーというのは。そうするとですね、主はおっしゃいました。私を尊ぶ者を私は尊び、私を軽んじる者を私は軽んじると言いました。そうですよね。天地万物を作った神様の言うことを聞かないんですから、軽んじるんですから。こんなのはどうせ来やしないとかですね、神様いつになるかわからない、そういうふうに主を軽んじる者を神様は軽んじる。当然の結果としてその人も神様の言葉を聞かないので軽んじられるものとなる。呪いというのはそういうことです。何をしてもうまくいかないんです。まことの神につながらないからです。人間がこねくり回して作り上げた偶像にすがるから、何をしてもうまくいかないんです。祝福と呪いというのは全く天地の違いなんですね。死を軽んじる者は命からも軽んじられるんです。この祝福と呪いということについて、 神様はもっと時代を遡って信仰の父アブラハムにこのように語ったところがあります。創世記の12章ですけれども、時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。神様がどんなに私たち一人一人を祝福しておられるかということです。あなたを祝福する者を私は祝福する。あなたを呪う者を私は呪うというんですね。そしてあなたはこの祝福と呪い、どちらを選ぶか。祝福のもといとなれということですよ。神様はいつも時代を超えて私たちに呼びかけています。神を軽んじる者ではなく、祝福を選び取る者となれ。そしてあなたから祝福が流れていくんだと、アブラハムに言った言葉は、これは私たち一人一人に語られていることです。希望と祝福の予言、これはどんな時代をも超えて、神様が私たちに示しておられる、誠の愛です。神様、私たちは本当に祝福したいんです。夢、偶像に行くなかれと言ってるんですね。希望と祝福の予言という主題でエレミア書の50章51章を見ましたけれども、御言葉をもって結びとしたいと思います。50章の4節と5節にこのようにあります。主は言われる。その日その時、イスラエルの民とユダの民は共に帰ってくる。彼らは嘆きながら帰ってくる。そしてその神主を求める。彼らは顔をシオンに向けて、その道を問い、さあ我々は永遠に忘れられることのない契約を結んで、主に連なろうと言う。私たちも主に連なって祝福を得るものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは何よりも偶像礼拝を憎まれます。イスラエルが捕囚にあったのも、バビロンが滅んだのも、原因はここにありました。主なる神様とその御言葉に聞き従って、あなたの祝福のうちを歩むものとなります。私たちは祝福を選び取ります。どうぞお導きください。私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。